何が問題なのかがわからないのでめげることもなかった。デボラ・グリフィン。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、日本ラグビー協会、日本ラグビーフットボール協会の理事、女子ラグビー事業の責任者、香川茜さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、リーグワンはレギュラーシーズンの日程すべて終了しました。順位も確定しましたね。1位15勝1敗埼玉パナソニックワイルドナイツ、2位がクボタスピアーズ船橋東京ベイ、3位が東京サントリーサンゴリアス、4位は横浜キヤノンイーグルスです。準決勝、渋野宮ラグビー場で行われます。まあ、要するに1位4位2位3位の対決ですね。決勝は20日、東京の国立競技場です。10位以下の3チーム、ダイナボワーズ、グリーンロケッツ、ライナーズ、5日からリーグ1のディビジョン2上位3チームとの入れ替え戦に臨みます。リーグ1一部首位、埼玉パナソニックワイルドナイツ、ワイルドナイツは4月15日静岡ブルーレブズに負けました。25対44、連勝14で止まりましたね。開幕からの連勝です。あの試合の静岡は見事でしたね。あの焦点を絞り切ってモールとスクラム、ワイルドナイツがメンバーを変えてもみんな一人一人力強いメンバーなんだけども、スクラムのこういわゆるバックファイブですね、後ろの5人の編成が変わったらもう途端にそこをついていくようなセットプレー、静岡らしかったです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援するSMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今回のゲスト、日本ラグビーフットボール協会、日本ラグビー協会の理事で事業遂行責任者、女子ラグビー担当の香川茜さんです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
プロフィール、私の方から、1974年2月23日東京都の出身ですね。ラグビーが好きだった父親の影響で、幼い頃からスタジアムでこうラグビーを観戦していた。早稲田大学を卒業後、一旦企業に勤めたですが、2000年の3月、これ日本協会が職員を募集しているインターネットを見てご応募したと、たまたま見てしまった、
はい、
でそれで面接に臨んで採用されて以来、日本協会で経理、普及、国際、様々な分野で経験を重ねました。2016年リオデジャネイロオリンピック、それから2021年に開催された東京オリンピックでは、女子7人制の、総務ですね、裏方というかいろんなこう仕事をする総務としてチームを支えました。その後2022年9月まで MBA 経営学修士というやつを取得するために、アイルランドの首都ダブリンの UCD ユニバーシティカレッジダブリン、これラグビーも非常に盛んな名門の大学ですね、そこに留学をしました。でこの4月からディレクターオブウィメンズラグビー、事業遂行責任者女子担当、女子ラグビーを推し進めていく、その責任者を務めています。早速ですけれども、先日その4月12日ですね、都内で記者会見をこの香川さんが開いて、2050年までの女子ラグビーの中長期の戦略、 計画というのを発表しました、はい、端的に言うとあれですよね、はい、2037年、
はい、
あるいは2041年のワールドカップ日本開催を目指すと、そういうことですか。
そうですね、うん、はい、まあ、男子もすでにラグビーのワールドカップ最小値を掲げていたんですけれども、今回改めて女子の方も2037年のワールドカップの招致を目指して計画、中長期の計画を作ることになりました。
で同時にその日本代表、まあ、ジャパンがまあ優勝すると、そういう目標も。
そうですね、はい、日本開催の時に優勝するというのが目標
です。いいですね、はっきりしてて分かりやすいですね、はい、でちなみにあの女子のワールドカップ、まあ、今本当は女子のワールドカップもう女子でつけないんですよね、
はい、
こう
同じです。
あの今英語でもつけないんですけども、まあ、ご便宜的に女子のワールドカップ、2029年がオーストラリア、2033年がアメリカ、はい、これも決まってるんですよね、
はい、そこ決まってます。
どちらもまあ非常にこう盛んな。で今あの女子ラグビーが私見てると急激にこの 1,2、はい、年かな、世界的に見ても急激にこう見るスポーツとしても進歩してるというか前へ進んでる気がするんですけど、それが本当はどうなんですか、はい、
世界的には昨年のワールドカップ、うん、ニュージーランドで開催されたワールドカップでも決勝戦は4万5000人観客の方がいらっしゃってすごく盛り上がってましたし、まあ、シックスネーションズでも今イングランドの試合が今度5万人ということで、多分世界的にもうあの女子のラグビーがこう認知され始めているというところで、まあ、日本の女子のラグビーも15人制はあのレスリーヘッドコーチのもと今すごく今年度の試合に向けて国際試合に向けて頑張ってますし、うんうんうん、セブンスもニュージーランドの大会で6位、ワールドシリーズで6位に入賞するなど、まあ、日本の女子も世界で頑張ってます、
うん、本当にこう強化という感じでも日本の女子ラグビー前へ進んでると思うんですけども、はい、ここ世界的に見るスポーツとしても人気が出てきた、ここをこううまくこう日本の方にも持ち込むというか広げるというか、その辺はどうですか。
そうですね、昨年はワールドカップの前に4試合国内でテストマッチできたんですけれども、ね、もうちょっとその試合を見ていただく機会を毎年定期的に作れればっていうところはあの今後取り組んでいきたいと思います、うん、あとまあセブンスは毎年太陽生命シリーズという国内の4大会のシリーズがありますので、うん、そちらももっと多くの方に見ていただけるように今後工夫していきたいと思ってます、う
ん、面白いんですよね女子の、私15人制の女子ラグビー見るの大好きなんですけど、
はい、
面白いですよね。
あ、そうですねあの男性 の, あのラグビーの好きな方でも全く新しい方でもやっぱり一度見ていただくとまた見たいっていうふうにおっしゃっていただけるので、うん、やはり競技のレベルも以前よりは上がってきてると思います、
うん、こう駆け引きがあって男子のファーストクラスのもう一流のラグビーがもう強くて速くなりすぎちゃって、なんかねあのテニスのサーブでゲームが決まるみたいな感じがあるところ、はい、あの女子の15人制の一流のラグビーっていうのはこうちょっとこう昔のまあ男子のラグビーみたいな駆け引きがあって、
あ、
そうですね、
はい
はい、そんなに速くないけど仕掛けは速くて、なんていうかな、アイデアは豊富 でスキルフルで、なんか面白いんですよね。
そうですね、特に女子、うん、日本の女子はスキルの点で言ったらもう世界と並ぶところには来てると思う、
うんうん、なんかね分かりますね、今シックスネーションズなんかもどんどんお客さんが来てる、みんな気づいたんだと思うんですよね、
はい、そうですね、うん、やはりダイバーシティインクルージョンの流れで女子のスポーツにもあの多くの方が目を向けてくださるようになって、やっぱりそういう世の中の流れも後押ししてくださってるんじゃないかなと思います、
まあ、そうですよね、はい、こうやっぱりスポーツというのは余暇に行われるからこそこう実社会の現実が割と早く強くそこに反映されるっていうのは私よく思うんですけど、
はい、
やっぱり世界世の中の流れが今までアンフェアだったじゃないかと、女性に対して、はい、一言で言えばね、
はい、
でそれは何とかするのがもう当然人類の、まあ、良心だろうと、モラルだろうと、というかそれ以前のそれが当たり前のことだろうという時に、
はい、
やっぱりその流れもラグビーにこう、
そうですね、
それはやっぱり国際、はい、例えば会議なんかに出ても感じますか、そういうこ
う、あ、そうですね、うん、ダブリンに1年間行ったんですけれども、うん、大学も先生は半分ぐらいが女性、 50% ぐらいが女性の教授だったり、うん、やっぱりそこはもう、 こうヨーロッパはかなり進んでいるなっていうのはすごく感じました、うん、
あのダブリンに、まあ、1年ぐらいですか やっぱりこうあそこも盛んですか今女子のラグビー。
あ、そうですね、うん、はい、残念ながらワールドカップには出場できなかったんですけれども、うん、勢いはすごくありますね、うん、あの育成のシステムもしっかりしていて、うん、協会のプロの契約の選手もいますし、トレーニングセンター、あのハイパフォーマンストレーニングセンターと、その代表のためのトレーニング施設も最近建てられました。
なるほど。もう今こう急速にこうそういう流れになっていて、この女子ラグビー語るときって私の仕事なんかしててもこうやっぱりこう気をつけなきゃいけないと思う。自覚的に何か偏見全くないつもりだけれども、どっかにやっぱりこう長く生きてきて危ないなって思う、こうことがあるんですね。私ね、2011年に新聞のコラム書いたときに今日ちょっと引っ張り出してきたんですけど、はい、まあ女子ラグビーを見てコラム書いたんですけど、ね、自衛隊の大会があってエキシビション、それを見たときにね、自分でこう戒めたんですけど、男が素早く書けると鹿のようにって書くとね、で女がそうなら小鹿のようにってつい書くんじゃないか、そういう無意識の偏見って自分の、まあ、そう書いたわけじゃないですよ、はい、そういうことしないように気をつけようというコラムなんだけど、はい、なんかねそういうこう悪気はないけれども、はい、なんかそういうこと感じますか、やっぱりこう、はい、このお仕事して
全く感じないわけではないですけれども、うんうん、やはり最近あのそういうことに今伏島さんおっしゃったように、なんていうんですか、自ら気がついてくださる方は増えてきたのかなっていう気は、うん、はい、します。
なるほど、なるほど。でまあそういうところのこう切り開いていく今先頭の立場で、はい、でまああんまりこうデータとか細かく言ってるとラジオでですけど、はい、要するに先ほどの目標を達成するときどうしますか、はい、何を一番考えてますか今。
一番大事なのはやはり対話していくことだと思ってまして、やはり今まで聞かれなかった声、言い出せなかった声をこうやっと言い出せる環境が出てきたと思うので、まずそういった対話をすることでいろいろな新しいアイデアだったり、要はまあ協会として進めることではあると思うんですけれども、協会だけだと限りがあると思うので、要はもっと広くいろいろな方と対話することで皆さんで一緒にこうより良い方向に進んでいくっていうことが一番重要なのかなっていうことがあります。はい、
ニュージーランドで行われたあのワールドカップ、その先ほど大成功した、はい、あの頃やっぱりこう海外のメディアがすごくこう女子のラグビーのストーリーをたくさん書いて、はい、私その時よく読んでたんですけど、 BBC ってイギリスの放送局が1991年の最初のワールドカップの、はい、を実現させた人たちの小物語、それとあの大会、まあ、日本も、ね、あの出場したんですけれども、その中にやっぱりね、それを推し進める人が、とにかくあの頃は携帯端末もないし会って話するしかないと、で何もかもが初めてで、とにかく話し合って話し合って寝ないでそれで実現させたんだって、まあそういうことなんでしょうね、結局
それがなんか文化になっていくような気がします、うん、はい、
その91年の大会の話ちょっとこのついでに流れでしますけど、はい、ソ連が参加してたんですよね、あれ、あ、ソ連、ソビエト連邦、はい、それで旅費しか出ないんですよ、航空チケットしか、最初はね滞在費出るっていう話だったけど、スポンサーのお金が集まんなくて、はい、結局そのウェールズで行われたんですけど、はい、飛行機のチケットだけ持ってきた、はい、であとウォッカとキュウリと人形を持ってきて、でそれをこうカーディフの視聴者の階段のとこで売って足しにしたいって言って、それがなんか法律に反するっていうん で、はい、でそれをね誰かが記事にしたら、こうものすごい町の人たちが援助して、もうホテルもデパートが洋服を買っていい権利を与えたりとかね、なんかそういう話も面白かったですね。でもそこにカーゲーベーって、まあ KGB って、あの要するに当時のソ連のあの体制の中の秘密警察の人がそのチームには一人ついてたとかね、まあそれは証拠はないって書いてありましたけどね。でイングランドがまあ準優勝だった、アメリカが優勝するんだけど、決勝の前にホテルがダブルブッキングになってて泊まるとこがなくなっちゃって、ホテルの会議室でみんな寝たっていうまあそこなんかそういうところからでも始まったわけですよね、要するに。
そうですね、だから女子のラグビーって結構そういうところから始まっていて、うん、でもそういう中でもいろいろ工夫してなんとか進んでいくっていう文化が、最初に女子ラグビーを日本に、うん、日本で始められた方の時からこう脈々と続いているので、その文化はちゃんと継承していけるようにはしたいと思います、
ね、うん、まあ、岸田範子さんという方が、そうですね、はい、本当のパンを切り開いた人ですけれどもね、はい、最近 の、 あのラグビーマガジンのインタビューにね、あの今の選手はものすごいもう恵まれてるけれども、はいはい、羨ましいと思わないっていうね、あの時間がやっぱ好きだったんでしょうねっていう、あれはいいですね。
そうですね、
あれは人間の言葉ですね。
本当に学ぶところがたくさんある、うん、 というか、本当に岸田さんが最初に作ってくださってよかったんだって思います、はい。
でまあ、その日本のパイオニアの話、はい、まあ、1988年11月3日ですね、
はい、
初めてその女子交流大会というのが、ね、東京の駒沢補助グラウンドであるんですけど、はい、もう初めてそのもう本当にこうスタートした時に初めて全国の有志がこうもちろんこう自分たちで集まってその大会を実現させる。私それ当時新聞記者でスポーツ新聞の記者でその情報を得てデスクに行かせてくれたり行かせてくれると結構大きい記事になったんですけど、あの時私本当忘れられないんだけど、あのテントをこう早く行ったらみんながテントを組み立ててる、はいはい、そういう時のなんかみんながもう嬉しそうな、これから何かが始まるっていうね、あれすごい覚えてますね。
本当にそこが起源、あの原点というか、うん、はい、あのいろいろお話は伺います
。そうですか、はい、八戸レディースってね、もうこの話最近よくしてるんですけど、本当にね東京の大学生が中心のチームとかと試合と全く違うんですよね。すごい腕力でフォワード戦を挑んですごい力が強い、その八戸レディース大会に参加する時のメッセージが私大好きで、八戸の海の代わりを海猫の翼に乗せて運んでまいりますっていいですよね。そっから始まるんですよね。で私はその岸田さんという、まあ、その本当のパイオニアがいかにまあ苦労したかってその話も聞いたし、まあ、見聞きをしたというか、ですから普通もう少しこう怒りの感情があってもいいと思うんだけど、多分つまりパイオニアの人ってただ好きなラグビーするのに戦わなきゃいけなかったんですよね、世界的
にいろいろな、はい、うん、ことに戦わないといけなかったです、
う
ん、はい、
今もまだそういうことは残ってますか。でも
おそらくですけど、うん、地域、うん、各草の根、ね、本当にコミュニティレベルのところではまだそういうところはあると思います、うん、なかなか例えばラグビースクールでもお母さん方がコーチングをしにくいとか、うん、なかなかこう女性が入りにくい、
女性がコーチしにくい、
はい、
あ確かにラグビースクールのコーチって男の人が多いですよね。
そうなんですよね。
なるほど、
はい、そういった方がちょっとでもこうあの入りやすい環境が少しでもできると少し景色が変わってくるのかなと思ってます、はい、なのでそういうところは協会でそういう環境づくりを後押しできるようなことを協会の方でちゃんとしていかないといけない。
つまりこう壮大な理想とか計画もちろん大事で、それをこう推し進める立場ですけれども、はいはい、それだけじゃなくて結局その変わっていくときっていうか、まあ、身近なところですね、はい、そこで起こっていることをよく見て、はい、あやっぱりこれおかしいじゃないかと、
はい、
でそれみんながすぐその場で口に出せる、言葉にできる、はい、誰かに伝えられる、
はい、
そういうことが大事なんでしょうね、
はい、
あ私は早稲田大学のラグビー部のコーチの時にこう卒業の時こう部員が一人一人挨拶したりする時にこうあいうえお順でいくんですけど、女子のいわゆるマネージャーがだけこう男子が終わった後あから始まるんですね、はい、で私はそれ気づいてそれはやめようと、全部あいうえお順にしようっていうのと、女子マネージャーという言葉はやめてただマネージャーにしようっていうことを気づいてまあ提案したんですけど、はい、つまりそこでまた恐ろしいのが、そういうことを気づいた自分がちょっといいことをしたような気になるでもねそれ自体が良くないような気もして
、ね、
なんかこうね、
はい、
そういう問題ですよね、これこ
う、あそうです本当に多分そういう問題です、うん、なかなかだから当たり前のことが当たり前じゃないかもしれない、うん、もしくは当たり前に本当は当たり前のことだから当たり前にしなきゃいけないっていうところの、うん、今ちょうど変わり目というか、
なるほど、はい、まあ、まさにこうそのただ中に飛び込んで、
はい、
まあ、面白いですよね。でもどうですか、やりがいある
あのいや本当にいろんなことを考えてらっしゃる優秀な方がたくさんいるのと、うん、選手も本当に優秀な選手が多くて、うん、本当に女子ラグビーを支えてらっしゃる方々のパワーが集結したらすごく何か本当に革命が起こるんじゃないかなって思うぐらいすごいパワーがあるので、うんうん、それをなんとか表に出していけるようにはいしたいと思います。
で繰り返しですけど、そのラグビーそのものが面白いっていうね、これは強いですよね。本当に面白いんで、ニュージーランドのワールドカップの決勝の前に私昔東京大学でスタンドオフしてた人がとたまたまこう会うことがあって、絶対あの決勝見た方がいい、絶対面白いって言ったら、この間会ったら本当に面白かったって、
すごい試合でしたね、あの試合、はい、
こう言ってましたね。で今先ほど言った これをやっていくんだと、で対応していくんだ、はい、で今こう歩み始めて今何を感じてますか。
まあ、見えてる部分と見えてなかった部分があるので、うんうん、やっぱりその見えてなかった部分に対してもっと戦略というか具体的にアプローチできる方法を考えていかないといけないっていうのはそこを感じます。
例えばこう現役の選手あるいはもしかしたらコーチの声を聞くと、やっぱりこう例えば我々なんかが全然気づいてない何かこう悩みだったりこう不満だったり、あるいはむしろこう、 こういうことは喜びだって、そういうことはありますか。
そうですね、うん、この間もラグビースクールの保護者会に参加させていただいて、うん、保護者の方からいろいろお話を伺ったんですけれども、うん、やっぱりそのじゃ女子を教えるから何か特別なことがあるわけではなくて、もうそれはラグビーとして一緒のことなので、うん、例えばラグビースクールの中に女子のチームを作ろうと思った時に、うん、ちょっとそのハードルが高い感じがされることがあると思うんですけれども、うん、はい、実際はその教えることに関しても別にその何か特別なことではなくて、うん、普通に男子の男の子を教える人であれば簡単に教えられるっていう、うん、なんかそういう逆に違う難しくはないことをもしかしたら難しく考えられてたりとか、物、うん、の見方によって変わってくるものもあるのかなっていうのは、う
ん、なるほど、
はい、
難しく思えてしまってるようなこともある。
そうそうですね、
あ、
はい、
いやこの問題深いですね本当に。後で香川茜さんの個人誌もちょっと聞きたいんですけど、ちょっと先にさっきのこう今の声を続けていくと、はい、大きな目標に向かっていくところでこう具体的な数値の目標もあると思うんですけども、例えば女子の選手の登録者数、これはなんかどうですか。
あ、そうですね、選手の登録者については2050年には現在の約5000人の2倍にあたる1万人を目指しています。クラブの数も今75なんですけれども100に増やすことを目標にしています。
うん、やっぱり女子ラグビーの魅力っていうのは私この先のワールドカップでもものすごい感じて、1991年の最初のワールドカップのストーリー読んでも感じるんですけど、結局借り物がないところから始まってる、自分たちで全部やる、これは実はラグビーっていうのはもともとそういう、まあ、アマチュアリズムを守ってきたということもあって、はい、でその1991年、あんな昔の最初のワールドカップの時にタイムズのデビッド・ハンズって、まあ、私も仰ぎ見るような記者でしたけど、はい、がこういう文章を残していると、つまりラグビーの本来の姿に戻ったでこの女子つまり全部手弁当で、はい、宿も自分たちで探して、はいはいはい、一切金銭的な見返りはなくて、むしろ自分たちが経済的には、まあ、払う、はい、しかしただ純粋なプレーをしたいという喜びと友情と喜びがあると、だから、はい、ラグビーの本来の姿に戻った、はい、でそれを実はその昨年のニュージーランドのワールドカップの時も同じようなことをメディアのある記者が書いていて、これは昔のラグビーだと、はい、選手が自分の意見をみんな堂々と自分の言葉で全く何も気にせず喋る、はい、ですぐ選手とこう接近できて会話をできる、はいはい、こう必要以上のコーチングとか必要以上の過剰なものがないってここに、
はい、
だからまあ時代がものすごい変わってプロの選手もいるんだけど、やっぱそういう原点がまだ残ってるっていうか、
そうですね、うん、だから男子と比べない、うん、比べるのもあれなんですけども、うん、おそらく要は女の子がラグビーをしようと思った時どうしても男の子と一緒にラグビーしなくてはいけないとか、うん、こう限られた場所でやらなきゃいけないとか、うん、なかなかそのラグビーをすること自体が結構難しい、先ほどもおっしゃってたように難しいところをこう自分たちで何とかしなきゃっていうところでやってきてるので、うん、やっぱりその代表の選手にしてもある程度なんかこの人間としての人間力とか人間性が確立できている選手が多いなっていうのはすごく感じます。
あ、なるほどなるほどね、
自分のことは自分でしないといけないし、うんうんうん、チームの周りの選手のためにも自分ができることは何かっていうのを多分常に考えてるっていう状況がこう自然にあるので、うん、代表になってくる選手ももうそこは全員当たり前のようにできてるか、
そう、借り物がない、だから岸田典子さんがあんだけ、まあ、大変だった、はい、苦難の道をこう切り開いたのに今の選手を羨ましくはない、これはそういうことだと思うんだな、こう昔の南波へと並木藤子さんって人もそう言ってましたね、はいはい、なんかあの時間が楽しかったんですよねってこう人山ブルッコと言われた昔人山ブルックっていうオールブラックスの南波へとがいて、それにちなんで人山ブルッコと言われてた人ですけれどもね、まあ、ここからはその、まあ、香川茜さんとは何者なんだと、 まあ、結局その人間の話が一番私は好きなんですね。で、まあ、実は私は少し前から知ってるんですけども、面識は一応あるんですね。なぜかというと、香川茜さんの弟、香川幸太郎という、まあ、ラグビー選手が、素晴らしいフランカーがいたんですけど、これがね、私が東京都立国立高校のコーチをしてるときに、国立高校としては体格のいい見学というか、こう来て、これはと思ってこう接近して、で、まあ、まあ素晴らしいフランカーナンバー8になるんですけれども、で、高校の途中で彼はアメリカのシカゴの方でしたっけに留学をこう1年間一番こう大事な大会があるときにいなくなっちゃったんですけど、で、まあ戻ってきて、私がその後早稲田大学のコーチになったときに、彼がまあ1年受験浪人をしてすでに早稲田に入っていて、いわば再会するんですけども、いいフランカーでした。あので、私は国立高校の時に香川幸太郎と、身長が178センチだった。で、当時身長178センチ、同じサイズの名フランカーがイングランドにいたんですね。ニール・バックっていうんですけど、まあ、イングランドの中ではこうひときわ小さな。で、私はよくこうビデオをこう見せて、教室で、お前と同じ背のやつがこんなできるんだからってずっと言ってたら、大学何年生かのシーズンオフにノーアポイントメントでニール・バックに会いに行くんですよね。で、どうしたって、レスターっていうクラブにいて、レスターにとりあえずいたよみたいな感じで、彼は僕にいわゆるタメ口で喋って、他の監督とかコーチが、なんで香川お前にタメ口で喋るんだって、もう彼が15ぐらいの時に会ってるから、なんか同志みたいになっちゃって、で、どうした、会えたノーアポイントメントでなんで会えたんだったら、なんか門番のおじさんかなんかに日本から会いに来たって言ったら、感心して連絡してくれて、はい、でついに家まで呼ばれて、あのパブでご馳走になって、国立高校の2軍のジャージとイングランド代表のジャージを交換して帰ってくるっていうね。でかしただった、いや国立の国立っていう漢字が入ってるから喜んでましたよって言ってなんか議論したっていうから、やっぱなんかラインアウトの最後尾からのディフェンスのコースだけ考えが違ったよって言ってましたけど、ね、まあそれ変わった人間がいて、でそのお姉さんだったって、はい、後に知るんですけど、まあ、そういうこともあって、で、香川さんも最初普通の会社に入ったんですか。
はい。
固い会社ですか。
いや、あの小さな、もう本当に小さな会社でしたけど、国際会議を開催運営する会社で、まあ、英語が好きだったので、うん、まあ、そういう海外との接点がある環境を探してたので、すごくそこは、はい、勉強になりました。
結局その理事会会議に出る運命にあったんですね。国際会議に出る、はい、もう国際会議に出るようにまあなってたと。で、あの先ほどこうプロフィールで、家族、父親がラグビー好きだったんですか。
そうですね、はい、父親が大好きです。
よく連れて行かれて、
はい、行きました。何に惹かれたかは自分でも全くわからないんですけど、もう見に行くのはすごく好きでしたし、毎年お正月、あの1月2日の
国立競技場
と、まあ、社会人の決勝とかは家族でみんなで行ってました、うん、はい、
そこだから幸太郎もラグビー知ってたわけですね、結構ね。
あ、そうですね、あの、うん、一緒に公園でランパスとか
やって、はい、昔あの慶応大学野澤武ってジャパンになったフランカーがね、僕が一緒に食事した時ね、早稲田のフランカーで一番すごかったのは香川だって言ってましたよ。あのそんなにこうたくさん試合出てないんですけど、こういうポジションの重なりがいろいろあって、野沢武史は目利きですからね、あの、間違いないと思います。で、まあラグビー協会 の、 そのインターネットで見て、あ、これだと、やっぱり好きなラグビーで、
はい、
で、まあいろいろあって、まあ、オリンピックの、はい、こう代表の総務をやった、はい、ああいう経験はどうでしたか。
10年総務の仕事をさせていただいたんですけれども、うん、なんか毎日がドラマって言ったら大げさかもしれないですけども、いろんなことが起こるんですよね、うん、毎日。だけどやっぱりその選手とかスタッフが一日一日全てを費やして過ごしているというか、ラグビーに全てを捧げている姿を近くでサポートできるっていうのは本当にいい仕事、うん、はい、いい時間だったと思います。
そして、まあ、その女子のラグビーがあって、そこから国際的な、
はい、
まあ、その関係というか各国との折衝があったり、はい、まあ、それこそ会議があったり、まあ、そういう方に自然にこう進んでるような感じですか。
総務の時も他の国のチームと遠征の強化合宿とか の、 あのやり取りのお願いのやり取りとか、国際大会があった時はワールドラグビーの担当の方とのやり取りとか、海外の方と関わる機会は、うん、はい、たくさん。
英語なんで好きだったんですか、そもそも。
なんでかわからないですね。ただなんかすごく中学生の頃からとにかく 海外に行きたいっていう思いは強くて、はい、
だからあの 弟の話ばっかりしますけど、はい、国立高校の時突然留学するって戦力ダウンで我々はこう衝撃を受けたんですけどもちろん応援しましたけどそういうことあったんですね、はい、で彼はねあと一つだけ弟の話しますけど、早稲田の時にオーストラリアに遠征したんですね。で彼がこう試合で出てて、キャプテンは英語できない、でこうもちろんレフリーも向こうのシドニー大学とかいったこと試合するんですけど、レフリーも向こうのもちろん人 でこうキャプテンが呼ばれてなんかものすごく早口で注意されてて、そいつ全くわからない。で早稲田がペナルティーを犯した後にね、こういうことでペナルティーだって、香川光太郎はもう全くそいつを助ける気がなくて10メーター下がって指差して自分がタックルするやつをこう見てて、その後あの時ぐらいお前英語できるなら助けてやれよって、まあ、そういうことは通じない人でしたねあいつ見たとか言ってね、英語で困ってるキャプテンを全く助けないで、まあ、で香川茜さんもダブリンに行く、はい、でなんでこうダブリンを選んだんですか。
ダブリンはたまたまその遠征でそれこそ UCD で、うん、試合することが国際大会があって、うん、でそこでお世話になった日本人のリエゾンの方が大学ので日本語を教えてる方だったんですけど、うん、その方からご連絡があって、要は大学の方でアジア地域の女性の学生を募集してると、うん、要は大学としても多様性国際性をプロモーションしていて、うん、でその話をいただいて、あなんかこう行ってみるのもいいかなって、うん、でも確かにその遠征に行った時に自分でなんかここに何年か後にまたここに勉強にしに来るかもしれないっていうのをすごい思った瞬間があったんですよね。
その前にそのジャパンで遠征
に、はい、行った時に、はいはい、だから不思議
なんかハッとしたんですかやっぱり。
はい、キャンパスの雰囲気が良かったので、
うん、私もね学校大学でラグビーしてアイルランドに留学したいなって思ってたんですよね。あでもちろんそんな経済的な目処も何もないし、ただこう漠然と、はい、なんとか映画とか音楽が好きだったから、はい、アイルランドの思ってたんだけど、なんかあの時やっぱりでも日本でちゃんと働かなきゃって思ったんだけど、どうせこんな風になるんだったら言っとけばよかったとちょっと思いますでも UCD ってまあ本当こう名門のブライアン・オドリスコルの大学ですね、
あ、そうです
ね、はい、アイルランドキャプテン、
はい、代表のジョナサン、
あ、はい、あそうかそうか、はい、スタンドオフのね、
はい、スタンドオフのジョナ
サン、ラグビーもこう伝統があって、はい、まあ、学問の方も非常にこうヨーロッパでも有名な大学なんですけども、はい、私がやっぱりオール早稲田って OB を混ぜた早稲田大学がアイルランドに遠征したことがあって、その時もやっぱりコーチで行って、はい、で UCD と試合して、その本当に道を挟んだ前のホテルにこう泊まってね、明日で1階にこうパブ、まあ、酒場があるんですけど、はい、まあ、そこに毎日当然行くわけですけど、そこにね本当に変わった人ばっかりして、そこに行く人FIFA の理事がいたんですよね。 FIFA ってサッカーの国際サッカー連盟の理事って偉いですよ、ワールドカップどこに持っていくか決めるような、そのおじさんがただの酔っ払いなんですけど秘話をいっぱい教えてくれました。お前スポーツライターなのか、じゃあいろいろ教えてやるとか言って、でまあその時試合をしたんですけど、はい、中竹竜二っていう選手がいて、はいはい、開始ねちょっとした時に顎をねこう骨折したんですよね、はい、こう顎の骨を、はい、だけどしばらくずっと頑張って試合出てた、はい、その日の夜そこに飲みに行ったら、ビールを飲みに行ったらそこにいる人みんなそれ知ってるんですよね。あのキャプテン顎が折れたのにしばらくやってたな、あいつはすごいなってみんなどこで見てたんですかっていうねなんか不思議な夢のような、んかアイルランドって変わってますよね。
でもそうですね、うん、すごく考えたりなんか議論するのがすごく好きな方ですよね。
ああそうですか、
はい、
う
ん、やっぱり勉強が好きな、
うん、はい、あそうなんですか、はい、へー、 UCD も変な人いましたかやっぱり
いやでもすごく考える方が多いですよね。
ああなるほど、はい、確かにガットランドってはい、ウェールズの監督はニュージーランド人です、はい、そう言ってましたね。アイルランドの選手はすぐ議論するって言ってましたね、は
い
は
い、すごくそれ、まあ、やっぱり小さな時からそういう教育をされて、
同じこと話してましただ
と思います、はい、ただ学校の本当に学校の期間は長くないんですよ、はい、だけどそれ以外の要は学問じゃないなんていうんですか、学校で勉強すること以外の部分のところにこうなんか力を入れてる感じ、うん、
はあ、なるほどなるほど、はい、ガットランドが言ってウェールズ人は男は黙ってなんとかみたいな感じだって、 あ、はい、そのあっちの流の言葉ですよ、はいはい、また今男はって出ましたけどね、はいはい、難しいんですけど、はい、本当に黙って壁を レンガの壁があっても黙ってそこを突き破ろうとする、はいはい、アイルランド人は常に議論する
そうですね、
そういう感じですか、はい、でも面白かったですかアイルランド生活ダブリン生
アイルランド生活はそうですねただなんか同じクラスの学生が半分ぐらい海外からの留学生で、うん、しかもインドの方が多くて、うん、なんか私もなかなかそのインドの方と今まで交流がなかったんですけれども、それはすごくなんか印象的で要は宿舎学校の宿舎、うん、ドーミトリー、うん、6人1部屋、
はい、
6人1ユニットのところに私が1人女子で、うん、残りは全部インドからの男の子、うんうん学生だったんですけれど、まあ、そこで料理も一緒にするので毎日香辛料の
いいですね
ご飯をでしかもこうすごい種類のスパイスをちゃんと自分の国から持ってきて、うん、それぞれ調理するんですけれどそれぞれの州によって全く味付けが違うらしくて、もう全然違う味のものを作って楽しんでる同じ料理を作っても州によって味付けが全然違う、
はい、
はインド料理屋さん行くとその 州の地図にここの州の味付けでっていうとそれに合わせては
州で決まってるんです、
はい、だから多分南部と北部じゃもう全然要は全く違う国ぐらいの差がある
あまあそうでしょうね実はラグビー盛んなんですよねインドってね
そうですね、 そうですね
人口多いんですよね、はい、ラグビー人口すごく多いんですよ、はい、へえ楽しそうですねでもこう
それはなんか新しい発見といったらあれですけど、うんまあ、こんな年でまた学ぶことがあると思ってなかったので、うん、でもそういういろんな学生の方に助けていただいてなんとか終えることができます、うん、
その学問はその、はいラグビーと直接関係あるわけじゃないんでしょ
全く関係ないです、はい、
でもなんか生きるんですか生かしてるというか
そうですね、うん、そのラグビー協会要は今回作った戦略計画だったり、うん、そのどういうふうにこう物事を進めていくのがいいかっていうのは、うん、やっぱり行ってよかったなっていう部分はあります、う
ん、なるほどなるほど UCD ねいいですねまた変な話を急に思い出すんですけど早稲田で遠征した時に、はいまあ、朝こう食事みんなで食べるじゃないですか、はい、その食堂で、はい、ホテルので一応出発前にパスタを食べて音を立てちゃいけないと、はい、それは非常に良くないことだと、はい、一応みんな自覚してるんですけど30人ぐらいいて20何人いて30人ぐらいがいてみんなが気をつけててもちょっとだけするじゃないですか30人いるとシュッと音がするんですそのあのウェイターの人が異様に嫌な顔するんだけどみんな一人一人は意識してるけど30人揃うとかすかに音がするっていうねあれすごい覚えてますねあのなんかスリルとサスペンスの世界どうでもいいですよで今多分近々今一緒にこう力を注いでることって
今はあのよくお叱りを受けるのは、うんまあ、女子ラグビーの情報が全くないとテレビももちろんないですし、うん、いろんなところへの情報発信が足りないんじゃないかっていうことをあのよく言われているので、うん、ちょっとその情報発信女子ラグビーの情報発信を強化していきたいなと思っています、
うんは
い
それもこういわゆる広報をするっていうこと
そうですね広報だったり、うんまあ、代表選手だったり代表の活動だけではなくて本当にコミュニティレベルの情報を、うんどんどん発信していって、うん、ラグビーの良さを知っていただきたいなっていうふうに思ってます、
う
ん
ね、こう確かにまあねメディアが取り上げる機会っていうのが、はい、まあさほど多くはないけどまあいい方向には進むだろうと私は思うんですけどね面白いからみんな気づけばいいと思うんですよ面白いんだ
そうですねでもただまだちょ全然その情報の発信が足りていないので、うん、多分それがうまくいくようになればどんどん増えるサポートしてくださる方が増えるんじゃないかなと、
う
ん、
この年内のその国際試合というのは、はい、もう話せる段階です
かね、あ、そうですね今5月はカザフスタンで、うん、あの15人制のアジアチャンピオンシップが2試合ありまして、うんうん、その後、9月に国内でテストマッチをやる予定です、うん、で10月に今年から始まるワールドラグビー主催の WXV というトーナメントがありまして、うん、そこは3試合なんですけれども、うん、シックスネーションズの下位2チームと、うん、おそらくアメリカ、うんカナダと日本とおそらく南アだと思うんですけど6カ国の大会試合を 行われる。
それどこで？
まだわからないですね。はい。
でもワールドラグビーとしてもこうそういうふうに意図的に大会やっぱり作って。
は
い、
あ、そうですね。あの今までだとアジアの地域予選からワールドカップっていう、うん、そこまでのそれしかパスがなかったんですけれど、地域大会から一つクロスボーダーの大会を入れてワールドカップっていうところに結びつけて、こう一つ機会を試合できる機会を設けて、15日制の強化にもつなげてるっていうところ、う
ん、もちろんセブンズもどんどん動いてますけれども、
そうですね、セブンズの方は11月にオリンピック、来年のオリンピックの予選をまだどこかは分からないですけども、うん、はい、行うことになっています。
あ、そこもそれが始まるんですね。
そうですね、はい。
結構大変ですよね、それ。
そうですね、そこで優勝しないとオリンピックに出場できないので、これからセブンスはその予選に向けて、
うん、まあそば近くにいてこう順調な感じですか、でもこ
ういう。あ、そうですね、はい、15人戦も7人戦も代表は順調に、うん、はい、行ってます、うん。あとは国内のセブンスのシリーズが5月の20日から、うん、熊谷、秩父の宮、鈴鹿、うん、花園と1週間おきに4大会続けてあるので、あのそちらはぜひ見に来て。
あれはまたいいんですよね、雰囲気がいいんですよね、あれ、
はい、
あ、
セブンスはもう本当に2日間ずっと試合が続いているので、うん、本当にちょっと飲みながらあの楽しんでいただけ、
アイルランド的にこういけば。あ、そうですか。あと今まで話してないことで絶対これやるってなんか決めてることはないですか
日本で本当に女子のワールドカップを招致できた時に、うん、開会式で、うん、日本のエンターテインメントの最高のエンターテインメントを集めたフェスティバルみたいな、スポーツだけじゃなくて日本のいろんな文化をそこに全部集結させて盛り上げるような大会をしていきたいっていうことと、もう一つはあの今競技人口でやっぱりその競技の一つの評価軸みたいになってると思うんですけど、そうじゃなくてなんかそのラグビーをすることでどのぐらいその一人一人の方が満足してるかとか、幸福度なんかこう幸福度を測れるようなことができたらいいなと思います、はい。やっぱりそのラグビーってこう人が携わることによって幸せを感じられる、楽しいと感じられるようなスポーツだと思うので、どのスポーツよりもラグビーにする人もそうですし、支える人もそうですし、見る人もなんかこうラグビーを携わることで幸せになってほしい、
うん、
い
まあでもそれは本当スポーツの価値ですよね、みんなが幸せだったらいいの
そうそう、そうですね、どっちかっていうとその多くやっていただくことも大切なんですけれども、どれだけなんかその一人一人の方が満足していただけるかっていうことも重要だと思って、
うん、だその意味ではまあこういうパンデミックがあったり今戦争もあって、
はい、
結局こう考える機会ですよね、楽しくいいんじゃないのそこにいる人がっていう、
そうですねいかにそういう人をこう、あの増やしていくかっていうか、うん、なんかこうみんなとにかく幸せになってほしいと思います、うん、
あ、はい、分かりますね、それは非常によく、先ほどもあることもね、1991年の最初の女子のワールドカップにイギリスのロンドンの記者がラグビーを本来の姿に戻した、うん、つまりここになんかね、今女子のラグビー、日本のラグビーの価値はある、うん、それは後ろに戻るって意味じゃなくて、
はい、前向きにですね、
前向きに進むことがラグビーの本来の姿を戻していくっていう、こう、はいはい、そういう構造っていうか、なんかそういう可能性があるような気がして、
そうですね、
なりません、
おっしゃる通りだと思います、はい。
今回のゲスト、日本ラグビーフットボール協会の理事、女子ラグビー事業の責任者、香川茜さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく、
最初は日の当たらない存在だった、
私の夢
だけど今や世界が舞台となった、
一人じゃないあなたと輝く桜草、
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった、
さあキックオフ、
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル、
一人で初めて契約を取って、
トライ、
一
初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
何が問題なのかがわからないのでめげることもなかった。これデボラ・グルフィンという人は、まあ、世界の、まあ、女子のラグビーのまさにパイオニア、組織した最初の人ですね。1991年のそのワールドカップを、まあ、組織しました。イングランドのリッチモンドクラブにいる人でしたけれども、まあ、もちろん女性ですね、この人。でこの言葉はね、非常にこうやっぱりこう開拓者の言葉ですよね。何が問題かわからないぐらいもう突き進むしかないし、つまり好きなスポーツを楽しむということが戦わざるを得ない、世の中の常識や偏見、保守的なこう考え方と、もうどうしてもぶつかると、何が問題かがわからないんだからめげる必要もないというんですかね、そういう、こう感じですかね、いい言葉だと思いますね。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は6月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。